オーディオバイブルジャパン6月29日です。新共同訳聖書使徒言行録19章13節から41節です。お聞きください。
ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知れ渡ったので人々は皆恐れを抱き主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきりと告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。このようなことがあった後パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。その頃この道のことでただならぬ騒動が起こった。その経緯は次の通りである。デメトリオという銀細工師がアルテミスの神殿の模型を銀で作り、職人たちにかなり利益を得させていた。彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せ、たぶらかしている。これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体、全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろう。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。そして町中が混乱してしまった。彼らはパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場になだれ込んだ。パウロは群衆の中に入っていこうとしたが、弟子たちはそうさせなかった。他方、パウロの友人でアジア州の祭儀を司る高官たちも、パウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。その時、ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドロという男に、群衆の中のある者たちが話すように促したので、彼は手で制し、群衆に向かって弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に、エフェソ人のアルテミスは偉い方と2時間ほども叫び続けた。そこで、前の書記官が群衆をなだめていった。エフェソの諸君、エフェソの町が偉大なアルテミスの神殿と天から下ってきたご神体との守り役であることを知らない者はないのだ。これを否定することはできないのだから静かにしなさい。 決して無謀なことをしてはならない。諸君がここへ連れてきた者たちは、神殿を荒らしたのでも、我々の女神を冒涜したのでもない。デメトリオと仲間の職人が誰かを訴え出たいのなら、決められた日に法廷は開かれるし、地方総督もいることだから相手を訴え出なさい。それ以外のことでさらに要求があるなら、正式な会議で解決してもらうべきである。本日のこの事態に関して、我々は暴動の罪に問われる恐れがある。この無秩序な集会のことで何一つ弁解する理由はないからだ。こう言って、書記官は集会を解散させた。
エペソで銀細工師と言われていますが、アルテミス神殿の模型を、売っていたお土産でしょう。そうしたことでたくさんの利益を得ていた、また得させていた、その人たちが、暴動のようなことをしています。これは信仰の問題のようであって、実は経済の問題だということがあるということですね。今の時代もそういうところが、戦争とかであったりすると思いますけれども、そんな中でパウロは誠の神様を述べ伝えていきました。それは決して楽しいことだけではなくて、苦労もありましたけれども、その中で神様はパウロを励まし、強め、用いてくださったんですね。私たちも異教の中に、過ごしているという方々多いと思いますけれども、そんな戦いの中にあっても神様が私たちの日々の歩みを守ってくださると信じていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンは、アメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。